筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学計算科学研究センター助教の庄司光雄さんです。地球上の生命はどのようにして誕生したのでしょうか。深海から吹き出す熱水に含まれる成分から生まれたとか、宇宙からやってきた隕石が運んできたなどなど、いろんな説があります。一方、生物に欠かせない物質であるアミノ酸には、右手と左手のように鏡に映した関係の2種類の構造があって、理論的には同じ割合で存在しているはずなのに、生物にはそのうちの片方だけが使われていて、これも謎なんです。庄司さんは、宇宙空間には片方のアミノ酸だけを作るのに適した条件があることを、高精度な計算によって明らかにしました。庄司さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはアミノ酸の構造について教えてほしいんですけれども、右手と左手みたいに、同じようだけれども完全に重ねることのできない2つの構造っていうのがあるんですよね。
はい、その通りです。
これが、キラリティという性質ということですよね。
はい。
このうちの片方だけを、選択して作るっていうのは難しいことなんですか。
生物がどっちかのキラル分子を合成するっていうことはできるんですけども、自然界で初めにこのキラルな分子を作り分けるというのは非常に難しくて、それが物質から生命に進化するときに一つの大きな課題というか問題となって立ちはだかっております。
なるほど。科学的にこう合成しようと思っても、どっちかを片方だけを作り分けるっていうことはとっても難しいっていうことなんですね。
はい。まずその L 体と D 体があるんですけども、どっちかにするって決めないと作れないので、まず意思を決めないといけないので、それが難しい。
そういうことなんですね。じゃあ、生物は、D 体と L 体というこの2つの構造のうちの L 体の方だけが使われているっていうことなんですよね。
はい、そうです。
じゃあ生き物は L 体だけ使うぞっていうふうに決めたってことですね。
L 体だけ使うぞって決めないと生命が構成できないので、L 体と D 体は小さい分子だと性質が全く一緒なんですけども、重合していくとまた違う性質を持ってしまうので、複製っていうか自分を同じように作れないので、必ずみんなこれからはL 体を使うよねっていうふうに決めないといけないので、まず、じゃあどうやってそれを決めたのかっていう問題があります。
なるほど。そこまで遡ると相当いろんな難しいことがありそうな気がしますけれども、どっちにしてもかなり特殊な環境がないと、その片っぽだけ作るっていうわけにはいかないっていうことなんですよね。
そうですね。
そっか。
で、生命の進化を起源を考えるときに、その生命が、どこでまず生まれたのかという話があって、でこれも諸説あって、で地球起源説の人は熱水の海底噴出口あたりでやっぱり生まれたんじゃないかというのが、古くから言われている説 でもう一つの宇宙起源説は、宇宙からそのアミノ酸はやってこれるんだというのが、もう一つの考え方 でここで我々が重要だと思っているのは、このキラリティに注目することで、なぜかというと、海底の熱水噴出口ではキラリティを作るような物理的な力がないんですけども、宇宙だと実は結構この対称性が破れていて、キラルを作りやすいので、キラリティの観点からもアミノ酸とか生体構成分子が宇宙から来たんじゃないかと考えています。
それぞれの分野の人が、自分の分野の方で生命が誕生していてほしいっていうふうに思ってたりもするんですか。
もちろんそうですね。
そうか、
結構あの分野が違うともうかなりあの喧嘩になって、う
ん、え本当、
はい、でキラリティの話を言うと、うん、この地球の人はすごい怒って、
うん、
で地球科学の人はあの偶然説っていうのを唱えてて、水晶っていうのはあの右回りと左回りのキラル面で分かれて結晶化になるんですけど、うん、その表面上の片方だけで偶然1回だけ生命が誕生したから生成キラリティが決まったという偶然説になっているんですけど、うん、あの宇宙危険説だと、まあ、かなりロジック的に必然的に L 対アミノ酸ができるよねっていうことを説明するんですけど、
うんうん、
別にその必然であっても偶然は別にされないとか言われて、
うん、これ決着がつかないです、
ね、決着がつかないんですけどどっちも譲らない。
そうなんですね、なんか決定的な証拠が欲しいところですね。
あの宇宙起源説でキラリティ の, その今回我々が示したプロセスっていうのはかなりリーズナブルで、うん、まあ、あの筋が通ってると思うんですけどね。だから必然だと思いますけど、はい、
うん、なるほど。あの以前にはやぶさ2があの小惑星リュウグウから、サンプルを持ち帰って、そのサンプルの中からもアミノ酸が見つかってるっていう報告がありましたよね、
はい、
これもやっぱり宇宙起源説をあのかなり後押ししてくれてるんですか。
はやぶさ2がサンプルリターンしてくれた資料にアミノ酸が見つかってできたことは非常にあの大きな成果 で,、うん、で今まであのアミノ酸の検出は隕石でしか分析できなかったんですけども、
うん、
それはあの地上であのコンタミが起きて汚染されてアミノ酸が見つかったんじゃないかとか、うん、散々な言われようだったんですけども、
ええ、
はやぶさ2は地上に落ちてくる前に採取しているので、うん、コンタミのない資料を地球に 5g 持ち帰ることができて、そこで精密分析したらやっぱりアミノ酸があの存在したということで、うん、まあ、かなりその宇宙起源説をサポートするし、アミノ酸は宇宙で作られるんだなというのが分かって、うん、もうあのみんな大興奮っていうかもう喜んでる。
まあ、じゃあやっぱりはやぶさ2の業績というのは大したもんなんですね。
あ、すごいことですね。
で、具体的にはあの宇宙のどんな環境がこのアミノ酸を選択的に作るっていうことにあの寄与してるっていうことなんでしょうか。
あ、はい、宇宙では光が変光することがあって。
変光っていうのは。
変光すると光はこの電磁波でこう振動して伝わるんですけど、遠変光はその振動面がこう回転するような光で、この光は右巻きに変光する光と左巻きに変光する光があるんですけども、宇宙ではあのダストに散乱されると結構その偏りが、遠変光の右回りと左回りの割合が違って、その遠変光によって物質が光分解を起こすことで、うん、まあ、D 体の方が早く分解されるということで、うん、L 体の方が残るということが考えられる。
そうか、じゃあもともとは D 体と L 体は同じだけあったのに D 体の方が壊れてしまうっていうことなんですね。
あ、そうです、そうですね、う
ん、あ、じゃあ結果的に L 体が残ったっていうことなんだ。
はい、そうです。
そういう宇宙の環境っていうのは宇宙の中のどこにでもあるものなんですか。
あ、それがですね、あのまずその特殊な光が変光化されなくちゃいけなくて、
うん、
で特殊な光っていうのは二重に必要で、まずあの波長が揃った光っていうのが必要 でその波長が揃った光が変光化されなくちゃいけなくて、
じゃあダブルで特殊だってことですね。
でその条件を満たすのが銀河の形成初期にライマンアルファという光が 10.2 エレクトロンボルトの光が出るんですけど、
うん、
その光がかなりホモキラリティに大きな影響するんじゃないかなと考えてます。なのでその 銀河が形成するときにすでに生命の起源になるような環境を作っていたんじゃないかなと考えています。
じゃあもうその割と宇宙的にはピンポイントなタイミングで生命の起源が作られていたっていうことにな。
地球は50億年ぐらいにできてるんですけど、はい、ビッグバン起こしたのが150億年前で、うん、なので50億年より前からアミノ酸のホモキラリティはかなり始まって、うん、生命ができるような、うん、続くような環境がちょっとずつ構成できていると考えています。生命が早く生まれるようにと言った方がいいのかもしれません。
それってどういう計算をしたらそんなことが分かるんですか？
その分子が右回り偏見光か左回り偏見光をどっちを吸収しやすいかっていうのを計算していくと分かりますね。う
ん
う
ん、でその銀河ができた時の特別なその光っていうのがちょうどそれに合ってるっていうことなんですね。
そうです。でアミノ酸っていうのは20種類ぐらいあって、でその隕石で見つかるアミノ酸はその自然界が使ってる20種類よりも多くて、
うん、
自然界が使ってない分子量の小さいアミノ酸もいろいろ合成されるんですけども、うん、結構そういう自然のと非天然のアミノ酸が揃ってその塩変更を吸収する条件っていうのを探していくと見つけることができます。
これは相当大きな計算っていうことになるんですか？
結構計算的には大変で、非分子計算するのに1ヶ月とかそんぐらいずっと回してないとできないです。高精度計算っていう電気状態をいっぱい計算して、
スパコン使うんですか？
はい、スパコン使ったりして計算していきます。
そうなんだ。1分子で1ヶ月かかるってなると、この研究自体は何ヶ月もっていうか何年もかかっちゃったってことですか？
実際には何年もかかってるし、うんうん、あと追加計算しなさいみたいなことをレフリーに言われると、またその短い期間でかなりの計算濃度を使って計算し直さないといけないので、うん、大変です。
大変ですね。そうだったんですね。これ計算してみようって思ったきっかけみたいのはあるんですか？
まず佐藤脇正君っていう学生が、僕らは普段は酵素の生体分子の反応機構とかをやってるんですけども、ふらっと入ってきた物理学類の学生が宇宙にも興味があるというのを言っていて、なんかその宇宙関連の研究できないかなということで話していて、アミノ酸の生成とか光吸収特性をいろいろ研究して、でたまたま隣の研究室が梅村先生っていう天文物理の、今年退官になっちゃったんですけど、有名な先生で、その先生にちょっと見てもらったら、ライマンアルファとかが関わるんじゃないかっていうのもすぐ指摘されて、でそこから研究をもうちょっといろいろ始めていった感じです。なので学際研究っていうのは大きかったと思いますね。
そうですね、このライマンアルファっていうのに気がつかなかったらできなかったかもしれないですね。
そうですね、全然、僕は生物ばっかりやってきたので、宇宙のこと全然知らなかったので、全然分からなかったです。
もう生物のことを計算で何か研究するっていうのはなかなか珍しいと思うんですけれども、計算科学研究センターは割とそういう研究もたくさんやってるってことなんですか？
創薬とか、分子の分子動力学シミュレーションとか、いろんな観点から生物の研究をやっていますね。なので手法的にもいろいろ出てきているので、いろいろな研究ができます。
実際に合成しなくてもそのアミノ酸がどうやってできるとかっていうのが分かっちゃうとなったら、もうこれ化学の人たちって困ってしまうっていうか、やることなくなっちゃうってことでもないんですか？
究極的にはそういうような計算的な予言をしたいんですけども、実際にはかなり限られた系でしか計算ができないので、結構計算条件を 計算機上で再現するっていうのが、うん、まあ結構難しいです。
庄司さん自身は実際に自分でこう合成してみようとかそういうことはされないんですよね。
一応設備がないのでできないのでその場合はでも連携してる先生たちが多くいるので、うんうん、その先生エキスパートの先生たちにやってもらうっていう感じです。
今回のこの研究でアミノ酸の D 体の方が、先に分解されるってことですけれども、やっぱり塩変更ってなんかすごい特殊な事情でできるっていうことなんですか？宇宙には そういう状況がいっぱいあるんですか？
宇宙ではできるし、普段でも何気なく使っていて、うん、例えばコガネムシとかは塩変更によって色が変わるとか、う
ん、虹色っぽくなってるやつ、
ああ、はい、がその右回りの光と左回りの光で色が違ってっていうのを、うん、多くは使ってないけど案に結構使ってたりするので活用されてる例もちらほらあると思います
。あ、そうなんですね、うん、じゃあ塩変更っていうこと自体はそんなに珍しい現象ではないっていうことなんですか？
は
い、
そんなには珍しくはないと。
じゃあ今回のこの宇宙起源説っていうのはやっぱりライマンアルファっていう光がとても重要だということになるんですね。
あ、そうですね、宇宙的にはそうですね、
うんうん、他の光じゃダメだってことなんですか？
ライマンアルファが一番リーズナブルっていうか一番多く宇宙で存在していると思ってます。
ライマンアルファっていうのは普通のっていうの変かもしれないけど他の光と比べてなんか特徴的なところがあるんですか？
10.2 エレクトロンボルトっていう決まった光の波長で、はい、光の波長がいろいろ分布してると、うんうん、右回りと左回りの急高度の差っていうのが少なくなってしまうんですけども、うん、波長でシャープな光だと、うん、一番その差が大きいところにピンポイントでホモキラルに偏るので、うん、一番都合がいいというか、う
ん、
一番いい光になってます、うんうん、
そっかそっか、
キラリティを生成しやすい波長になってます、うんうん、
じゃあやっぱりこのライマンアルファっていう光があった銀河ができる頃の条件っていうのがとても生物にとっては重要ということですよね。
あ、はい、生命誕生を早めてると思ってます。
と、
う
んうん、いうことは宇宙で L 体の方がたくさんできてるっていうことは他の星にも生命はいる可能性はとても大きいと言えますか？
地球の近くだったら太陽圏だったら多分この説が正しいなら、うんうん、我々の説が正しかったらみんな L 体の世界になってると思うし、
うんうん、
銀河の例えば太陽系と全く反対側とかだとまた違って D 体の世界とか、うんうん、いろんな違う世界があると思います、うん、
あ、そうか、じゃあ D 体だけでできている生き物がいる星もあるかもしれないってことですね。
十分そういう太陽系みたいなそんな惑星系も太陽系から離れれば十分あり得ると考えてます。
うん、これからどんな計算をしてみたいとか何かありますか？アミノ酸のことをもっと何か突き詰めたいとかあるんですか？
今回アミノ酸で示すことができたので、うん、他のキラル分子例えば糖とか、うん、たくさんはキラリティは持ってないんですけども、うん、地球生命起源になるような例えば RNA がワールドがどうやってできたとか、うん、DNA ワールドがどうやってできたとかそういうのも、うん、まあ、計算から少しずつ解明できたらなとは思ってます。
はい、ありがとうございます。では最後に、これからやってみたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
ありがとうございます。生体の、酵素の反応機構とかあと生命の起源につながるような研究を、まあ、これからも計算科学的なアプローチで続けていけたらなと思っております。物理学類だと物理を専攻している、まあ、学生が来るんですけども物理は何でも研究できるというか、まあ、広くいろんなところで使えるので生命領域にも、まあ、 興味を持って広い視野で来ていただければなと思っております。
はい、ありがとうございました。筑波大学計算科学研究センター助教の庄司光雄さんでした。
ありがとうございました。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。生命の起源は宇宙からやってきたのか、それとも海底の熱水にあるのか、庄司さん曰くいずれ決着はつくということのようなんですけれども、みんなが納得いくような確かな証拠ってどんなものなのか、それも気になりますよね。どちらも譲らない議論の行方、陰ながら見守りたいと思います。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。